選ばれた尊い生ける石。話、金城重弘。
賛美するということは本当に
素晴らしいことですが、最近私の声がおかしくなって歌えないのが一番辛いですね。だからもうこれで終わりかなと思ってるんですが、私の今日のお話の入る前に詩編の71編をお読みします。71編の18節にこういう言葉があります。神よ、私が年老いて白髪となるとも、あなたの力をきたらんとするすべての世に述べ伝えるまで、私を見捨てないでください。ある日、祈ってたらこの言葉が与えられました。白髪となって、もう、主の御働きできないかと思ったんですね。けれども、主はこの言葉を与えてくださいました。年老いて白髪となるまで、あなたの力を来たらんとするすべての世、この世代にという英語ではなってますね。この世代に伝えるまで、私を見捨てないでください。声が聞くければ、お許しくださいね。この間、テレビで特別なドキュメンタリーをやっておりました。それは、 2016年に台風による大被害を、甚大な被害を受けた、あの熊本城のことでありました。あまり面白かったからずっとやめることはできませんでした。蘇る熊本城という題でしたけれども、熊本城は、加藤清正を祀る神社であると書いてますね。あの、インターネットを見ると。そう。日本三名城の一つであります。三名城。日本に三つの有名なお城があるというんですが、これは、あの、人によって違うそうです。まあ、俗に姫路城、名古屋城、熊本城、ね、と言われているんですが、壊滅的な、この、勇壮な、立派な熊本城が、壊滅的な、被害を受けたんですね。石垣は至るところで、崩れ落ち、重要文化祭も、大きく損なわれ、そして、天守閣と言われる屋根の瓦も崩れ落ち、そして、長堀も倒れ、櫓も倒壊したというんですね。そう。もうこれは、あの、動画で見ると本当に、嘆かわしい、被害でありました。で、この被害で、熊本の人たちは、今までずっと私たちを見守ってきたこのお城。どんなに痛かったでしょうね。傷ついたでしょうね。これが今復活、復旧されるということは本当に嬉しいことですというようなことを言ってました。まあ、誠の天の作り主のなる神様を知らないために、そういう言葉遣いするんでしょうけれども、50箇所もこの石垣が崩れたそうです。で、今、市役所も、それから、ボランティアも、そしてこの、いろんな技術者が、この復旧のためにどんなに時間がかかっても、この熊本のシンボルである熊本城、これを復興しようと言うんですね。で、ここにね、石垣一本柱って言って、これで支えられていて、これがなければ全部倒壊するはずであったんです。で、この倒壊事業に携わっている方々、10月この間、いよいよ、今、修復されているところを皆さんに公開したということでありました。だけども、これは本当に、もう木の塔になるような仕事であるんです。これが、城域全体が復旧するのには2037年までかかるそうです。2037年。そして、あと100年は持つようにという計算だそうです。あと皆さん、100年この世は続くと思いますか？そして、この1メートル平方の、これは、 なんていうんですかね、月石というんですかね、この大きな石、これを10万くらい集めて、そして小さな石を中に入れていくんですね。で、私はこの動画を見ましてね、本当に感動した。これ一本石垣柱ですね。奇跡の一本石垣と言うんですね。石垣柱。で、これ今もう本当に一生懸命に全国からこの熊本城を愛する人たちが集まって復興しつつあるんです。はい。このね、元の石が、熊本城をできるだけ正確に再現するように彼らはもう非常に正確に計算してやっているんですね。はい。で、今日、このね、特にこのドキュメンタリーで感激したのは、これに献身する石工の方々、石工、ね、大工さんの方々、本当に自己犠牲的に、熊本市民のためにこれはやらなければならないと言って、一生懸命やってるあの姿。本当に感動しましたですね。その正確さ、忍耐、そしてその献身さ。で、今日は特にいろんな教訓を学ぶことができましたけれども、特に選ばれた尊い意志について聖書とから勉強していきたいと思います。こういう石工の方々ね、大工の本当にすごい、この大工さんたちがね、元の熊本城を再現するんだということは、本当にすごい技術だなと思って、日本人は本当に偉いなと思いましたね。そう。で、限定で公開されたんですが、さっき言ったように、2030年には全部完成するって言うんですね。そして100年は持つようにということです。で、だけど、それよりも、勇壮な、壮大な神殿のこと、お城のことを考えてみたいと思います。それは、世界でも類のないソロモンの神殿であります。これは列王記上の6章に書いてあります。ソロモンがソロモンの神殿をダビデができなかったこと、ソロモンに託されて、そして、ヒラムという優秀な職人がやってきて、これをこの事業に携わるわけです。今から約3000年前にこれが建設されました。そう、これですね。本当に類のない、このソロモン神殿でありますが、列王記下6章の7節を見ると、その神殿を作るときに、石切り場というのがあって、というところがあって、そこで全部ソロモンの神殿のを作る石、積み重ねられる石が、石切り場で正確に作られて、で、エルサレムにやって、持ってきて、そこで組み立てていくときには、音一つなかったと書いてますね。宮は建てるときに、石切り場で切り整えた石を持って作ったので、建てている間は宮のうちには土も斧もその他の鉄器もその音が聞こえなかったと言うんです。そう。これは、エレン・ホワイトの国と指導者の上巻の12ページから細かく描写しています。 そう。で、この建物は、美を極め、その壮麗さは他に比べるものがなかったとエレン・ホワイトは言っています。その壮大な入り口と広い庭に囲まれて、宝石に飾られ彫刻を施した紅白、磨き上げた金を張り詰めた神殿は、各時代を通じて神の型に従って、金、銀、宝石に例えられた材料によって、宮の建物のために刻まれる。で、これは、何のためにエルサレムにこれが建てられたかというと、全世界に、この、神がお住まいになるところは、糸高き天にあり、そして心減り下った者の心のうちにお住まいになるということを、教えるためのものであったんですね。地上の神の生ける教会を代表するのに誠にふさわしいものであった。で、新約の記者パウロはこう説明します。これはごめんなさい。これ、エペソ2章の20節からですね。あなた方は、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。私たちは神殿、神の宮、住みの頭石はイエス。このキリストにあって、建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、あなた方も、主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。この、生ける霊なる神の住まい、人間一人一人創造主の住まいであることを実物教訓として教えるために建てられたものであったんですね。イザヤ57章の15節に書いてありますね。人間は創造主の内住される宮、神殿として作られたとエレン・ホワイトは言っています。そして、我が創造主の栄光の名のために、我が名のために、これを作った、人間を作り、創造し、これを仕立てたと書いてあります。だからソロモンはこれを知っていたんです。本当に壮麗な、綺麗な素晴らしい大きな神殿であったんですが、彼は最初これを作った時に、完成した時には、もう天の神は大いで、そして人の手で作った、私の手で作った宮にはお住みになれないお方ですと認めていたんです。で、使徒行伝17-24-25。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように、人の手によって使えられる必要もない。これを我々は日本において、この福音を伝えなければならないです。熊本城がずっと見守ってきてくれたとか。そして、神社に行って、拝みに行くとか、知らない神様に拝みに行くとか、こういうのは絶対にないということを、我々は、この偶像王国、日本に、無神論王国に知らさなければならないですね。今日のテーマは、選ばれた尊い生ける石。我々は神殿ではもあります。生ける神の宮であるんですが、教会はそうなんですが、一人一人も聖霊の住む宮である。そして石でもある。尊い 意志。これを見てみましょう。キリストご自身が築かれた土台の上に人たちは神の教会を建てた。聖書の中で神殿建設の姿はしばしば教会の建設の例として用いられた。ゼカリアはキリストを主の宮を建てる枝に例えている。なんでキリストを枝というのか。この神殿を建てる枝。これまだ僕わからないけど、誰か調べてわかったら知らせてください。なんで枝とキリストを言われているのか。彼はまた異邦人がこの仕事を助けることについて述べている。遠いところの者どもが来て、主の宮を建てることを助ける。イザヤは、異邦人はあなたの城壁を築くと述べている。異邦人からも神の教会員となり、そして全世界、聖なる神の教会員となるということを旧約聖書にも教えられていたわけですね。で、まず、この神殿あるいは宮、これは観覧から二巻、観覧下巻ですか、二巻、330ページから書いてますが、ペテロはこの宮の建設について書き、主は人には捨てられたが、神にとっては選ばれた、たっとい生ける石である。イエス・キリストご自身おっしゃいました。ご自身を指して神殿と言われた。あのエルサレムの神殿はやがてローマ兵によって崩される。しかし私はこの神殿をと言って自分を指して三日目に建て直すと言われた。主ご自身がたっとい生ける石である。そしてあなた方もそれぞれ生ける石となって霊の家に築き上げられ聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとペテロは言ってるんですね。だからローマカトリックが言うようにこの岩の上に我が教会を建てると言ったのはペテロの上にという意味ではない。これはペテロ自身がイエス・キリストがご自身がこれどこだね。人には捨てられたが神にとってはたっ飛ばれた尊い生ける石というのはイエス・キリストを表していたんです。けどもローマ法王教では使徒継承といって最初の法王はペテロであってそのペテロの上に建てられて続けられてきたローマカトリック教会が誠の教会であるというのはこれは作り話ですね。そう。人たちはユダヤ人の世界と異邦人の世界という石切り場で土台を築くため採石の仕事をしていた。パウロはエペソの信者たちに宛てた手紙の中で述べている。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもない。生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。異邦人に向かってペテロは、あなた方も聖なる祭司の国。あなた方もイスラエルである。あなた方も同じ国籍のものであると言っている。世界に散ったイスラエルの民が、やがてあの中東のエルサレムに集まって、第三ソロモンのテンプル、神殿を作る時が来るなんていう、面白い作り話が今流行ってて、たくさんのお金が流れてるんですね。だけども、黙示録に出てくる、イスラエル14万4千、ね、12部族の名前が書いてある。あれ、時期通りではありません。象徴的です。そう。異邦人も含めて、みんなが聖なる神の宮を建てると言うんですね。で、人たちや預言者たちという土台の上に建てられて、キリストイエスご自身、隅の頭石である。これが、この建物がまだ完成しない。必 完成したらイエス様はこの地上においでになる。で、そこで今日は偉大なる聖なる神様の神の宮、あるいはたっとい生ける石となるために我々にこの熊本城でね、この石を切るときにもう元あったあの石のようにこれを切って砕いてそして削っていくあの姿、私たちを生ける神の宮とするためにね、職人たちが我々を天の神の宮の一員とするために特別に働かれる。それは何であるかというと、試練です。試練。祝福の山の12ページ、13ページに、生涯の試練は私たちの品性から不純で、そやなものを取り去る神の職人であると書いてある。工人であると。職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。苦しい過程である。打たれて、ね、削られ、そして刻まれ、そしてグラインダーで磨かれて、これ苦しい過程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかしこうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対してはこんな注意深い行き届いた手間をかけられない。主のたっとい石のみが宮の型に倣って磨かれるのである。我々が天国の臣民となるためにこの地上でどうしても試練という職人で我々削られ砕かれて磨かれる必要があるというんです。試練に遭うのは火の炉の中に投げ入れられるのはその石がたっといから神様はあえて我々を試練に合わせるというんです。あの今持ってきたミニストリーフィリー、はい、価値があるから我々はいろんな試練や困難や患難や苦難に合わせるって言うんです。神は無価値な石を神の炉の中に投げ入れられることはない。神が聖霊なさるのは価値のある功績であるって言うんです。鍛冶屋は金属の品質を知るためには、鉄や鋼を火の中に投入する。神はご自分がお選びになったものが、悩みの炉の中に投げ入れられるのを許し、彼らがどんな性質を持ち、神の働きのために適当かどうかを試されるのであると書いてあるんですね。これは僕自身のミニストリーオブヒーリングじゃないんですが、私のミニストリーオブヒーリング非常に愛読して、もういっぱいあの印をつけています。そのミニストリーオブヒーリングの、一部をお読みします。ここに書いてませんので、働き人に必要なこと、神の働き人、器となるために必要なこと、と書いてあるんですね。だったかな。あ、書いた。はい。真心から神の働きに献身する多くの人が、従来見ないほど妨害を受け、試練や困難に襲われて驚き、失望する。 ですね。主の働きにふさわしいものとなるために、彼らはキリストのような品性を求めて祈っているが、自分の持っている悪い性質しか引き出せないようなこと、事情に置かれる。そして持っているとは思わなかった短所が現れ、昔のイスラエル人のように、神が導いておられるなら、どうして私たちにこんなことが起こるんだろう、と、つぶやくって言うんです。神様が導いておられるんだと。なんで、あの荒野に、水のないところ、ね、道のないところ、砂漠を通らせ、様々な困難、試練に合わせるんだろうと、イスラエルの人たちのようにつぶやく。我々、いろんな試練に遭いますね。ある人は病に、ある人は事業の失敗に、ある人は対人関係でもう黒い石を投げられ、ね、非難され、あざけられ。神様は本当に私を愛し導いておられるんだろうかと思うことがないでしょうか。これが次の引用文を見るとね、神が導いておられるからこそ、こうしたことが彼らの上に起こるのである。いろんな試練や、患難に遭うとき、神が導いておられるからって言うんです。試練や困難は神がお選びになった鍛錬の手段である。さっきの言葉には、職人である。あるいは工人である。神の聖なる宮の一員となるために削り、そして叩き、そして磨き上げる。神が定められた成功の条件である。だから成功するためには、いろんな試練に合うんです。神が定められた手段である。茨とアザミ。人の心の中をご覧になる神は、人間が自分自身を知る以上に人間の性質を知っておられる。正しく指導すれば、神の働きを進展させるのに用いることができる能力や感受性を持っている人々がいることを神様は知っておられる。ある時は、何ですかね、自分のものね、のようなものは、何のタレントもない、才能もない、そして、打ちひしがれることがよくあるんです。けども神様はね、神様が私たちに、その能力や感受性を持っているのをご存知だというんですね。だからどうするかというと、摂理によって、この摂理という言葉、いい言葉ですね。摂理によって、これは時々我々がわからない。なんで神様はここに導かれたのか。なんでこんなことに合わせるのか。神様は摂理によって、こうした人をいろいろ異なる地位や、各種の境遇に導かれる。いろんな事情に、境遇に、その我々を導いておられる。神が導いておられるからこそ、皆さん覚えましょう。それはその人自身知らなかった自己の欠陥を発見するためである。汝己を知れ、自分自身を知るということは非常に大事です。そして、神様に砕けた心を持って献身するときに、神は我々をご自身のために用いてください。私たちがミニストリーフィーリング454ページ、私たちが試練に耐えるように召されている事実は、主イエスが私の中に発達させようとお望みになっているたっといものがあることを認めておられるからである。 もし私たちの中に神の皆の誉れとなるものが一つもないと分かれば、私たちを立派なものにする時間を神様はお費やしにならないというんです。私たちはかつて神によって作られた時には、創造主の内住される神殿、宮、お城として作られた。しかし、罪が我々を引き離したんですね。だから、再び、我々を回復するために、復旧するために、キリストイエスがこの地上で表されたご品性一つ一つが我々のものとなるために、いろんな試練、環境、境遇に導いてくださるということです。そうするとクリスチャンは、なんでクリスチャンになったのに、なんで神様を信じたのに、どうして神様はこんな目に遭わすんですかとつぶやきますか。かえってそれはキリストのために真理のために苦しむときに最高の栄誉、最大の最高の栄誉であり最大の、なんだかな。忘れました。バプテスマのヨハネのような、あの特権に預かるんですね。あの、神様のために、この時代に住んできて、命をも惜しまないで、真理を擁護し、キリストのために殉教していった人のことを考えてみてください。モーセ、あれほどの忍耐深い人、イエス様以外にいましたかね？ヨブ、まあ、本当に恐ろしいほどの試練に遭いましたね。エレミア、キリストの福音を伝えるために深い暗い穴に宗教指導者たちから落とし込まれた。他にどんな人がいますか？パウロ。パウロのことについてコリント第2の手紙にこう書いてます。11章ですね。これ6章にも書いてますが、11章にも書いてます。こう書いてます。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。このパウルという人は、以前はサウルと呼ばれていた。彼はサンヒドリンの一番若い、議員であったんです。しかし、かつてはキリスト者を迫害して、一人一人掴んでは投獄していたあのサウロが、イエス・キリストの御声を聞いて、イエス・キリストの弟子になった。そして、キリストのために、真理のために、鞭打たれ、投獄され、死に面した。ユダヤ人から40に一つ足らない、鞭を受けたことを5度もあった。乱戦したことが3度、そして昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難。次。偽兄弟の難。あれ、同じクリスチャンだと思ってたのに、偽兄弟の難。 に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ世を過ごし、飢え渇き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。そしてその他に、いろんなことがあり、諸教会の悩み。自分が三度も大伝道旅行をして、打ち立てていった旅行のために、悩ますことがたくさんあったんですね。だから、パウロは、キリストの身の丈にまで達したと言われています。私たちはやがて、イエス様を迎えようとしている。イエス様のご再臨を待っている、この民、セブンスデイ・アドベンチストと特異な名前が与えられている。3万3000もプロテスタントがある教会の中で、第7日目安息日を守り、ですからね、セブンスデイ・アドベンチストの教会は一番古い教会です。エデンの園から始まった。そして、第7日目安息日を守り、やがてイエス様がおいでになる再臨、待望者、アドベンチストで、あるんですね。イエス様を迎えようとする民は、これから、もうすでにいろんな試練、いろんな悩み、苦しみ、涙を流し、痛みと戦っていらっしゃる方々もいらっしゃいます。けども、これからもっともっと、品性、完成されるために、神様は、偉大な職人、試練を与えてくださるんです。やがて聖霊の実が実って、イエス様の御形を完全に反映する、民が出現すると、イエス様は、迎えに、おいでになるんですね。エペソ5章の27節。私は何回もこれはセブンスデイアドベンチストのもう絶対に忘れてはならない。キリストの再臨を待っている民が忘れてはならない聖句です。エペソ5章の27節。シミも、シワも、その類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会を迎えるために、イエス様、おいでになる。ということは、イエス様まだ、迎えにおいでにならないのは、試練によって、あらゆる患難によって、まだ我々が鍛えられて、神の宮の、このちょうど当てはまる、その場所に、みんなが揃っていないからです。あの石工の人たちはね、たくさんの10万くらいの石集めて、また小さい石も集めて、ずーっと見て、どの石を使おうかと、識別するんだそうですね。勘なのかな？そう。神様は、私たち、一人も滅びないで、あの神の家を完成するために一つでも空いていたら完成にならないから我々を召しておいでになるんです。必ず神の宮をもろもろの民族、国語、部族、国民から当てはまる生きたたっとい意志を神様は見つけて当てはめようとする。で、そのために当てはまらなければ削るんです。そして磨くんです。そしてちょうど当てはまるようにやっていく。これがまだこの世界に揃ってない。清くて傷のない栄光の姿の教会どころか、我々の教会、ラオデキアの教会、そしてキリスト教会、 この間ある方が、教会の方が来られて、3時間ばかり話したかな。沖縄のキリスト教会のいろんな、もう、悲しいこと、不満、いろんなことを話してくれた。疲れましたね。いろんなこと。たくさん集まる教会の中で、人気のある教会の中で、牧師が何をしてるか、牧師の息子が何をしてるか、まあ、だからその大きな教会から自分たちは出てきたって言うんです。まあ、私たちの教会も変わりはありません。ラオデキア教会。まだ清くて傷のない栄光の姿の教会になっていないんです。イエス様は最後の仕上げをなさるために、天の至聖所で最後の働きをしていらっしゃるということは、もう我々重々聞かされています。セブンスデーアドベンチストだけがイエス・キリストは復活して、そして今どこにおられるかという知識を持っている民は残念ながらいません。イエス・キリストは最後の神の住まいを仕上げるために天の至聖所におられる。至聖所というのはいとも聖なる場所。そして、我々の心がいとも聖なるものとなるため。ダニエル書の8章の14節は、セブンスデーアドベンチストが生まれた一大聖句です。セブンスデーアドベンチストの再臨信仰の土台であり、基礎であり、大黒柱である聖句は、ダニエル8の14。あの聖句から生まれたんです。2300年経って聖所は清められて正しい状態に回復される。それが終わったら、この働きが終わったら、イエス・キリストは私たちを迎えにおいでになる。その時、再臨信仰を持っていた内村勘蔵先生、南原茂東大総長、柳原忠雄茂総長、みんな、もう我々の希望はキリストの再臨にしかないと言って、今、眠りについていらっしゃる。完成された民が、いいですか？もろもろの民族、国語、民族、部族、国民から、イエス・キリストの御形を完全に反映する、罪のないグループが現れないと、ハノムコ・イエス様、おいでにならない。このためにイエス・キリストは、まだ時を延ばして働いていらっしゃるんですね。はい。我々は完成された生ける宮の一人として選ばれていることを感謝しましょう。神の宮の重要な生ける宮である。たっとい石であることを覚えましょう。試練が来たときに、私が今日話したことを皆さん、私の言葉じゃない。引用したあの言葉を思い出してください。神が導いておられるからこそ、そういう境遇に、その場所に導いておられるんだということ。そういう考え方に変えると、感謝と喜びが溢れに違いあります。なんという栄誉でありましょう。光栄でありましょう。契約の267番。答えましょう。 主なる御神様、かつてあなたの御方たちに作られた人間、一大傑作として作られた人間でありましたけれども、罪を犯してしまい、悪魔の性質を表す醜いものとなってしまいました。しかし主イエス・キリストはこの地上に下り、罪の頭医師となって聖なる宮を築くためにおいでになりました。私たちもあなたに選ばれたたっとい医師であります。価値があるからこそ様々な苦しみ、痛み、涙、試練に合わせてくださるということを知るとき、人間は何者なのでこれに御心を止め、これに目を向けられるのですかと、ダビデのように、本当にあなたの尊い愛にどうして報いたらいいかということを叫ばざるを得ません。神を願う子は我々の人生において、神様が我々をご覧になるように、自分自身を見、他人を見ることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@sriministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。